長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。私は今日アオーレ長岡東棟4階にあります第二応接室にお邪魔をしております。長岡市では急速な人口減少や高齢化、経済情勢の変化などに対応するために長岡モデルの地方創生を進めています。その一つとして今年度から新たに長岡版イノベーションに取り組んでいるんです。本日は長岡市の金子純一イノベーション推進官からおいでいただきまして、詳しくお話を伺っていきたいと思います。金子イノベーション推進官、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
イノベーションという言葉、一般市民私たちはなかなか聞き慣れない言葉です。長岡版イノベーションというのは一体どういう政策なのか、これに至った経緯も含めてお話しいただけますでしょうか。
はい、磯田市政の最重点政策の一つとなっておりまして、今私たちが生きている時代は政治経済、それに限らずですね、暮らしなどこう全てにおいて大きな変化の時代を迎えております。そこで大事なことは長岡の特性を生かすことでして、長岡市にあります3つの大学と1つの高等専門学校が持っている優秀な技術やあるいは研究者、それとネットワークと地元企業の活動を結びつけまして、新しい産業を作り出していこうと、そういうものを目指しているわけです。
はい、
また全てのものがインターネットとつながる IoT とかですね、はい、あるいは車の自動運転、それからコンピューターが囲碁や将棋に勝つといった AI という人工知能、こういった新しいツール技術を取り入れながら、時代の変化に合わせて長岡市も時代の先端を見ながら政策をやっていく、こういったようなことでして市役所も変わる必要があるなというふうに考えております。
なるほど、そういったイノベーションを推進していこうという役職がまさに金子さんの立場ということなんですよね。
はい、そうですね。
はい、はい、これまではどのような取り組みをされてきたんでしょうか。
はい、実はこの4月から長岡技術科学大学の前学長の新原浩一さんと前副学長の武藤義治さんをアドバイザーに任命をいたしまして、地元企業をいろいろ回っていただきながら課題の解決策を提案をしたりですね、企業同士や地元大学との橋渡し役を担っていただいているということを行っております。
は
い、
また今月の7日には新しいトピックスが飛び込んでまいりました。長岡市は地方版 IoT 推進ラボに選ばれたと伺っています。弾みつきそうですよね。
はい、経済産業省と IoT 推進ラボという団体が地域における IoT プロジェクト創出のための取り組みを地方版 IoT 推進ラボとして選定をいたしております。これはお墨付きを与えて取り組みを支援をしていこうと、そういうものなんですけれども、はい、第3弾の選定として長岡市の取り組みが選定されておりまして、県内では新潟県に次いで2例目ということになります。
そ
ういうことで、積極的に産業界に IoT の導入を進めていきたいというふうに考えております。
はい、またこれに伴ってセミナーも行われるとか。
はい、そうですね、9月1日金曜日に IoT の導入を検討していただいている経営者の方々などを対象にいたしまして IoT 導入セミナーを開催をいたします。午後2時半から会場は長岡商工会議所でございまして、先ほどのイノベーションモデルアドバイザーを中心に今回は企画をいたしました。市内のソフト IT 企業、それからセンサーやデバイス部品ですね、そういったものを扱う電気関係の企業の方と製造現場を知るコーディネーターがチームとなって IoT の導入を支援すると、そういうものでございます。
はい、まだ受付中です。
はい、
はい、ぜひご応募いただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、この講演会のほかに AI 人工知能についての講演会も開催されましたよね。
はい、これもですね、今月の8月、4日なんですけれども、はい、長岡市出身で人工知能の研究とビジネスをされておられます株式会社 UEI 代表取締役社長 CEO の清水亮さん、天才プログラマーと言われておりますけれども、この方からご講演をいただきまして、100名募集のところ、200名 の方から来ていただきました。
はい、
まあ、これに先立つ形で、中学生対象のプログラミング教室も、うん、行いましたけれども、はい、本当にあの参加されていた子どもたちは目を輝かせておられましたですね。
でまた実は9月には新しい展開もあるとか伺っていますが、
はい、あの清水さんの方でですね、9月にあの長岡に新しい会社を作っていただきます、はい、人工知能の開発拠点ということになりまして、農業の人工知能の活用とかですね、あるいは人材育成など、まあ、長岡でこの AI が今後展開されていくということに大変期待をいたしております。
なるほど、人材育成とまた実業を兼ねられるような存在になりたいというね、あの清水さんのお言葉もありましたけれども、うん、かなり期待したいところですよね。
はい、
そうですね。はい、今回の清水亮さんの AI の講演会なんですが、9月18日にケーブルテレビ NCT でも講演があるということですので、ご覧いただければと思います。
旬ラジ長岡。
そしてまた清水さんは長岡市出身ということなんですが、同じく県内出身の方が代表を務めるフラー株式会社、先日8月18日には長岡工業高等専門学校と包括連携協定を締結しました。代表を務める渋谷さんも実は長岡高専ご出身ということで、長岡花火の公式アプリを制作したという、そんな実績もありますね。
長岡に対する思い入れが非常にまあ強くていらっしゃってて、それでまあ長岡花火をまあご覧いただいたんですけれども、まあフェニックスが終わった時にはですね、本当にあの仲間の方々と肩を抱いて本当に感動しておられましたですね。
そうですか。でまた高専のキャンパス内にフラー専用のスペースを設置されたとか。
はい、そうですね、あのこの包括連携協定に、まあ、基づいて高専さんがですね、フラーの社員の方と学生のが、まあ、交流できる場所ということで、まあ、協定を設けてくださっておりまして、はい、そこでまあ自由な意見交換とか技術指導をするというようなことです。で、まあ場があるだけではなくて、実際にまあいざという時にはこう製品の試作が行われるように 3D プリンターなどもこう配置されているそうです。
なるほど、これいいですね。実際に高専の学生の皆さんにも最新の技術を触れてもらうきっかけができているということなんですね。
まあ、未来のこう起業家を輩出する、まあ、そういうのをこうアントレプレナーシップと言ってるんですけども、はい、そういう教育に積極的に協力をしていきたいというようなことの表れだと思います。
なるほど、このアントレプレナーシップ教育、これもなかなかこう聞き慣れない言葉かと思いますが、起業家教育というふうにも言われています。特に長岡の場合は三大学があります。起業家が出やすい土壌なのかなというふうにも感じますよね。
そうですね、はい、長岡高専さんが、まあ、三大学と連携する起業家育成プログラム、アントレプレナー育成プログラム、ナデックというものを作りました。デザイン、工学、それから経営、といったようなその分野横断的な、その教育によって、イノベーションができる人材を育成していこうということで、あの高専も力を一生懸命入れてられるということです。
なるほど。そしてその中で8月21日月曜日にはですね、青森長岡で全国高専フォーラムが行われました。で先日高専ではですね、ロボカップ世界大会ジュニア部門のサッカー競技個人戦と団体戦でなんとダブル優勝という快挙を成し遂げました。本当にあの長岡からまさに世界一が誕生した瞬間だったわけなんですけれど、高専フォーラムの中でもホワイエの部分にそのサッカーコートが出ていまして、実際にこのロボットと触れ合う機会が設けられていました。お子さんたちも大変興味津々でしたが、このあたりいかがですか？
そうですね、あの、実際に動くこうこのロボットを間近に見たりですね、体験するというのは非常に大切なことだと思いますし、このロボカップ世界大会というのは、世界のその秀才が集まってくる、そういう場なんだそうです、
はい、
そういった中で個人戦と団体戦ダブル優勝というのはもう本当に快挙中の快挙というふうに思っております。
旬ラジ長岡。
さまざまな取り組みを行っている長岡市、今後の長岡版イノベーション、どのような取り組みを考えていらっしゃいますか、教えていただけますでしょうか。
はい、市民の方々あるいは外から来ていただいた方々にですね、実際にその三大学一高専がどんなことをやってるんだっていうのをこう、まあ、見ていただく、いわゆる、表町東地区の再開発が今検討されておりますけれども、はい、その中に今三大学一高専、それと産業界、金融、行政がこう集まれる拠点が持てたらいいなというふうに考えております。
なるほど、産官学金、そして市民の皆さんが集まってにぎわいがあってこそイノベーションが生まれる、はい、ということですよね。はい、そういうところでいうと、実は金子推進官も人生のイノベーションを行っているという中で、チャレンジ精神が大事というふうに思うんですけれども、はい、どうですか、金子さん、こうチャレンジしていることってありますか。
そうですね、まあ、私自身ですとその、まあ、楽器を少々やっているということでしょうか、はい、まあ、修行だと思ってやっておりますけれども、
はいはい、楽器、実はマンドリンとバイオリンをされていると伺ったんですけれども、はい、マンドリンはどれくらい続けていらっしゃるんですか。
マンドリンはですね、もう大学の頃なので30年前にやりまして、それで数年前に、長岡工業の OB の方から声をかけていただいて、まあ、再開をしている。みんなでこう合奏すると音楽を作り上げていくっていう、まあ、そういう楽しみがあるかと思います。
それはイノベーションも本当に同じことかなというふうに思いますが、実は金子さんがご出演をされる、長岡マンドリンアンサンブル演奏会2017がなんと10月15日日曜日に長岡リリックホールコンサートホールで開催されるということです。その名も
美しきマンドリンの世界というタイトルをつけてあります。
はい、これあのチラシを見ますと、なんと金子さんセンターで演奏されてます。
たまたまあの私の楽器がマンドラという、マンドリンより1オクターブ低い、あのオーケストラでいうとビオラのような役割の楽器なんですが、たまたまパートは真ん中なもんですから、恥ずかしいことに真ん中に写ってるポスターを使っていただいてます。い
や
い
や、ぜひあの皆さんもこうチャレンジ精神をご覧いただきたいなというふうに思います。まあ、このようにですね、若い世代の皆さんにもどんどんチャレンジ精神を持ってもらいたいという思いはありますよね。
はい、そうですね。その人と人とがこう交流するわけですので、街中での交流あるいは出会いを通して、特に若い方にはこうオープンマインドというのをこう身につけてですね、新しいことに次から次に挑戦をしていただきたいなと思っております。もう長岡市はそういう挑戦する若者を積極的に応援する、そういう政策を取っておりますので、ぜひ若い方よろしくお願いいたします。
今日は長岡版イノベーションの取り組みにつきまして、長岡市イノベーション推進官でいらっしゃいます金子純一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。